こんばんは、マリです。7月20日、何曜日？木曜日 木曜日の、夜の11時半です。曜日を忘れていたのはですね、今日平日なんですけど、私仕事がお休みだったんですよ。昨日も喋ってたんですけど、仕事有給をいただいて、今日はバイオリンとチェロ三昧でした。めっちゃ幸せ。もう好きなことをやってる休日って幸せですよね。ふう。ギフトのご紹介からですけど、夏だと、イエイイエイと、幸でいいのかな？幸せっていう字の幸と拝聴しましたっていうギフトを、3人の方から4つのギフトをいただきました。ありがとうございます。こんな、なんかいいんですかね、ギフトもらっちゃって。ありがとうございます。ログインボーナスっていうんですか、ログインでコインももらえるみたいですし、なんか上手にそれを使ってもらえてたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。今日はですね、さっきお伝えした通り、私は、仕事お休みで朝練に行った後、午後からバイオリンのレッスンに行ってきましてですね。で、バイオリンのレッスンの方はもうすぐ2年半になるのかな。もう一番最初に習ってた教室を一旦やめて、今は2箇所目なんですけど、その2箇所目のその先生に習い始めてから今2年5ヶ月ぐらいなのかな、もうすぐ2年半っていうところなんですけど、もうなんというか先生とも阿吽の呼吸というかね 私がどれぐらいのペースで進みたいかとか、何が苦手とか、その辺も分かってくださった上で、その引き出そうとするというか、より満足できるレッスンをしようとしてくださる。で、それだけ先生がこう手厚くというかね、やってくださる理由が、その私の先生が何箇所かで教えてるんですよね。1、2、3箇所かな、全部で3箇所ぐらい教えていらっしゃるんですけど、その全部の生徒さんの中で、その一番レッスンの回数も多いし、その真面目に宿題をやってくるというか、ちゃんと言ったことをやってきて、で、こう、なんていうか、仕上げようとしてくる生徒さんみたいな、そんな扱いになっていて、いや、これ嬉しいですよね。ぶっちゃけすごい嬉しいんですよ。で、それが嬉しいからまた練習頑張っちゃうっていう好循環なんですけど、で、今日のレッスンはですね、アザラシビリのノクターン、今日が3回目だったんですけど、見開き2ページの曲で、そんなに長くもないんですよね。動画を撮ると3分20秒とか、それぐらいに収まるぐらいの曲の長さで、一月はかからないかなと思いながら弾き始めたんですけど、今日が3回目なので3週間ですか。3週間でレッスン終わってしまったんですけど、一応今日が仕上げになりましてですね、無事に合格をもらいました。で、最後の最後で重音があってですね、ポジション移動ありの重音、ファーストポジションで最初弾いていて、盛り上がってくるとサードポジションで重音を弾いて、で、最後の和音のところは第5ポジション、5ポジに上がって、最後重音でフォルテッシモの大音量に向かうっていう そんな感じの楽譜なんですけど、そこをこういかに重音を活かしながら盛り上げていくかみたいなレッスンをですね、今日20分ぐらいかな、 時間をかけてやってましてですね。で、それを活かした状態で、こう、レッスンの中で最後の通しがですね、めちゃくちゃいいのができたんですよ。もう、先生も、お、いいんじゃないですか？みたいな。めったに褒めない先生が、辛口の先生なんですよ。まあ、いいんじゃないですかって、その先生が言うっていうのはもうなんかすごい上出来みたいな感じなんですけど、先生からもその一言が出て、で、私の中でも、あ、今のできましたみたいな、マシでしたっていう感じの、もう気分よく終われましてですね。で、アザラシビリのノクターンは無事終了になりました。で、あとは残りの時間で、その11月の発表会の曲をですね、見ていただきまして、曲の話ってもうしてましたかね？してなかったかな？11月に発表会がありまして、バッハのアリオーソを弾こうと思ってます。いろんな方のアレンジがあって、その、どの楽譜を使うかっていうのをすごい迷ってたんですけど、千住まりこさんがアレンジというかね、編曲をされたアリオーソの楽譜を使って、発表会弾こうかなっていうので決めましてですね。で、先生の前では今日初めて披露というかね 今日初めて弾いて、で、そのポジションどうするかっていうのをですね、今日ちょっと決めてました。まあ、レッスンの一環だったら難しい、その第5ポジションとかね、難しいのに挑戦してもいいんですけど、やっぱり発表会なので、その緊張して失敗するかもしれないし、やっぱりその弱々しい音よりかは、そのホールというか会場にちゃんと聞こえるように、やっぱりファーストポジションでしっかり、そのはっきりした音が聞こえた方がいいんじゃないかとか、いろいろちょっと考えまして、一応ポジションがですね、今日決まった感じですね。で、今が7月の後半なので、8、9、10、8月、9月、10月でこうじっくりレッスンでも見てもらいながら練習を重ねていって、で、まあ、11月本番っていう感じのスケジュールになるかなと思ってます。もうなんか楽しみでもあるんですけど、なんかまだ実感がないというか、とりあえずそのドレス何着ようかなとか、その演奏じゃない方は結構楽しみなんですけど、なんかアリ要素を選んでよかったのかなとか、ちょっと曲のその選曲のところはですね、ちょっとなんか自信がないというか、もっと華々しい明るい曲にしてもよかったんじゃないかなとか、ちょっと今更ながら考えてもいるんですけど、まあでもね、一度自分で決めたので、今回の発表会はアリ要素でいこうかなと、今のところ思っております。で、ちょっとこんな時間になっちゃったんですが、メッセージいただいてましてですね、チェロの弓を買おうかなと思ってますみたいな話をしたら、メッセージいただきまして、弓の話で、そのメッセージくださった方は弓を2本持っていて、メインはサブの値段の5倍したそうです。で、家での練習はサブ、外ではメインという感じで使い分けをされているそうなんですけど、サブの方が重たいので、外でメインを使うと、そのサブの方が重たく、あ、違うわ、逆だ。外でメインを使うと弓が軽く感じられて、ちょっと暴れるようになってしまいましたと。軽くて扱いやすいと思っていたのに、重い方で練習をしすぎると調子が狂います。人によっても合う重さや長さも違うし、値段が高ければいいっていうものでもないし、弓選びなかなか難しいと思いました。高い方が弾きやすくないと、なんか複雑な気分になります。焦らずビビッと来るまでゆっくり選んでくださいね、ということで、 メッセージいただいてます。ありがとうございます。チェロの方は私本当にっていうか 本当にってなんやねん チェロの方は2本目なんですよ、今回選ぼうとしてるのが。もう本当に楽器と合わせて1本弓を持ってるだけでもうそれしかないというかね、選択肢がそもそもそれしかない感じなので、まあ使い分けというか、曲によって選んだり、なんかもう少し弾きやすい感じ、そのスタッカートとか跳ねやすいのがいいなとか、ちょっといろいろ思うところがあって、まあね、選択肢を増やす意味でいい弓が見つかればいいなっていう感じですね。で、バイオリンの弓の方は私は3本ありましてですね、まあ、結局3本になっちゃったっていう感じなんですけど、その一番最初の初心者セットみたいな、ついてきたしょぼい弓 しょぼい弓が 一つと、あとはバイオリンの方もオールドを使ってましてですね、で、まあ、オールドが2本っていう感じですね。で、値段も結構違いまして、で、私はバイオリンとセットで使い分けてる感じですね。メインのバイオリンの方にはこっちの弓で、サブのバイオリンの方はこっちの弓っていう感じで、もう楽器とセットにしちゃってます。っていうのが、まあ、混ぜて使ってもいいんですけど、結構年代もバラバラなオールドでして、その楽器との組み合わせが、まあ、この組み合わせが一番いい音がするなっていう、音色で組み合わせを選んだ感じになってます。今日はこんな感じですかね。